今日はローマの信徒への手紙2章の初めの部分を読んでいただきました。で、この前のところには人間の罪の問題が論じられていたわけです。込み出しに人類の罪というふうに1章の18節のところに書かれていますように、まあ、そういう、こう人間の罪の問題が前の箇所に述べられていました。で、特に異邦人が神を認めないがゆえに、まあ、様々な罪を犯している、そういう現実が広がっている。で、それゆえにですよ、神の怒りのもとにあるというか、罪の状態に放置されている、まあ、そういうことが、まあ、指摘をされているわけです。で、異邦人がそういう、こう神を知らないがゆえにいろんな罪を犯している。では異邦人ではないユダヤ人はどうなのかということが、この2章が扱っている問題であるということができます。読んでいただいたこの2章の1節に、だからすべて人を裁く者よ、弁解の余地はない、あなたは他人を裁きながら実は自分自身を罪に定めている、あなたも人を裁いて同じことをしているからです、というふうにあります。で、ここで使徒パウロはこのユダヤ人に対して、すべて人を裁くものよというふうに、まあ、呼びかけているわけです。で、当時のユダヤ人を特徴づけるものが、まあ、言うならば人を裁くということであったということです。特に当時、律法学者であるとかファリサイ派と呼ばれる人たち、この神から与えられた掟である律法を、まあ、忠実にこう守ろうとした人たちですね。律法を重んじて、それをこう何が何でも守ろうとする、まあ、そういう人たちがいたわけですけれども、その律法を重要視してそれを大事にするっていうことは、それは正しいことであるわけですけれども、しかしその根本的な律法の精神を忘れて、まあ、ただ形式的に、まあ、時代とともにですね、律法を守っていたに過ぎない、まあ、そういう現実がまたあったわけであります。で、そういうことがそのイエスによって痛烈にこう批判をされていったわけですね。このユダヤ人たち、律法をこの重要視するこのユダヤ人たちは、律法を守ることができない人たちを裁いたわけであります。自分たちは神の民、神の選びの民、立派で真面目な、この救いが約束された人間だけど、あの人たちは地の民だ、とんでもない、この罪人だというふうな目でこう見たわけですね。そしてまた関わりをもこう避けた、そういう現実がイエス・キリストの時代にはこうあったわけであります。で、そういう、こうユダヤ人たちは律法を守ることができない、あるいは守らない人たちを裁いた。ですからイエス・キリストも当時の律法学者はであるとか、あるいはパリサイ派の人たちによって裁かれて、最終的には十字架に殺されていったわけであります。で、それはイエスが律法を、まあ、軽んじたというか、軽視したように、まあ、受け取られたからであるわけですね。で、その代表的なものは、イエスが安息日に病人を癒したということが、まあ一つ挙げられる だろうと思うんです。ユダヤ教の律法では安息日、すなわち、ユダヤ教では安息日は土曜日にあたりますけれども、その日は非常にこう大切な日であって、何の技も行ってはならない、あらゆることをやめて神にただ目を向けなければならない、そういう日であったということですね。それは旧約に出てくる十戒の第4回において、規定をされているわけであります。でしかしイエスの時代には旧約における十戒の規定をはるかに超えて、もう数多くの規定というものが生み出される。でそれをそもそも覚えるのも大変だし、一つ一つこう理解をして、あるいは解釈をして日常の生活にこう当てはめていく、適用することなどもう到底不可能であったわけです。でそして一つ一つの掟にとらわれるあまりですよ、次第に一体何が一番大事なのかという、何が律法の根本精神なのか、でそのことが、言うならば見失われていったわけであります。でそういう中であるときイエスは安息日に病人を癒されたわけですね。癒したわけです。それを見たファリサイ派の人たちは痛烈にイエスを批判したわけですね。イエスは決して律法を軽んじたわけではなくて、ただ律法の根本精神を行おうとされたに過ぎなかったわけです。すなわち律法の根底にあるその精神っていうのは、神を愛することと隣人を愛するということであるわけです。で、そのために本来律法というものがあるのだ。そもそも人が大事にされる、人が本当に生かされるため、神様の愛と恵みの中に生かされていくために律法というものがあるのだというですね。で、そういうことを、イエスは、明確になさったわけであります。神を愛することと隣人を愛すること。これは決して別々のものではなくて、切っても切り離せない、密接に関連し合うものなのだと。で、しかし当時のパリサイ派の人たちにとっては、安息日に何もしないことが神を愛することなのだと、そのように、形式的に捉えていたということであるわけです。そのためには苦しんでいる人であるとか、困っている人が目の前にいても自分には関係ない、いわば人権を無視しようが、お構いなしというふうなんですね。そういうことが、はびこっていたということができるわけです。で、しかしイエスにとっては、それがたとえ安息日であってもですよ、一人の人間が具体的に苦しんでいるのであれば、その人に手を差し伸べて助けること、それが隣人を愛するということなんだ。あるいは、それがまさに、というか、ひいては神を愛することなのだということを、イエスは明確になさったと思うのです。で、この使徒パウロも、宣教旅行の時、しばしばユダヤ人たちから、裁きを受け、ある時には牢に入れられるということもありましたし、ある時にはまた殺されそうにもなったわけですね。で、当時のユダヤ人たちはなぜ人をこれほどまでに裁こうとしたのか、裁いたのか。それは自分たちは神の前に正しい完全な人間であるという、自分たちは 間違っていない、罪を犯していないという、まあ、そういう自負心があったからであるわけです。でこれは、まあ、必ずしもユダヤ人に限ったことではなくて、まあ、自分は正しいと思っている人は、まあ、往々にしてですね、この、まあ、自分のことを棚に上げて他人を裁く、まあ、そういう傾向にあるように思うのです。でしかし人間の本質っていうのはそう変わるものではない、大した違いはないということなんですね。決して完全無欠な人間などいないわけであります、まあ、それがこの前の章のところにも書かれている人類の罪というか人間の罪、人間は生まれながらにして誰しも罪というものをこう持って生きている。決して神の前に完全な人間などはいないということであるわけです。で、裁いている人と裁かれている人は、それはまあ神様の目からすればですよ、それほど大した差はない。言うならば、まあ、50歩100歩に過ぎないわけです。ですからイエスは山上の説教の中で、まあ、このように語られたわけですね。マタイによる福音書の7章の1節から5節のところに、まあ、イエスのこういう言葉があります。マタイの7章の1節からのところを読みますけれども、11ページですが、人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中に目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かってあなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。まあ、こういう痛烈な皮肉というか批判というものがイエスによって、まあ、語られているわけです。で、パウロもこのローマの信徒への手紙の12章の19節においてですね、愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさいということを述べています。基本的には私たち人間には人を裁く資格などないということであるわけです。今の、まあ、世界情勢を見ても、まあ、同じことがこう言えるわけですね。まあ、イランでの戦争、まあ、アメリカが、まあ、イランに攻撃を仕掛けて、まあ、それが今少し膠着状態のような形になっているわけですけれども、まあ、核の脅威をこう取り除かなければならないという、まあ、世界最大のテロ国家を放置しておくことはできない、危ないというふうな理由で、まあ、先制攻撃をまあ仕掛けていったわけです。で、過去の、まあ、イラク戦争においてもですよ、アメリカは自国が正しくて、イラクが大量破壊兵器を持っていると、保有しているから、裁かなければならないということで、まあ、戦争を始めて泥沼化していったわけですね。で、歴史を見ると、まあ、そういうことが常にこう繰り返されているわけであります。そのことによって、かえって大きな悲劇とまた混乱がもたらされているというふうに言わざるを得ない。そして何の罪もない多くの一般の人たちが巻き添えで死んだりですよ、 負傷したりしている。まあ、今朝もニュースを見ているとイスラエル軍がまた攻撃をして、本当に幼子がまた亡くなったというニュースが流れていましたけれども、そういうことがこう繰り返されているわけですね。で、そして後になってですよ、時代がこう後の後の時代になって本当にそれが正しかったのかと言われることがほとんどなんですね。神から与えられた尊い命を奪う権利は人間には当然ないわけであります。ならず者だとか危険だ、そういう人物を裁くという大義名分によって人の命を奪うというのは、それは人間の傲慢と言わざるを得ない、そのように思うわけであります。イエス・キリストも人を裁くなというふうに言われたわけです。そしてパウロは裁きは神に委ねよと、そういうふうに述べております。私たち人間に求められるものは自分を絶対化することではなくて、正義の神様の前に本当にこう謙虚になるというか、へりくだることだと思います。で、4節のところに、あるいは神の憐れみがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と寛容と忍耐とを軽んじるのですか。で、こうあるわけですね。ここでパウロは、神の憐れみがあなたを悔い改めに導くと言っているわけです。もし私たちが神の愛を受けているのであれば、自己絶対化によって人を裁くのではなくて、悔い改めに導かれるというわけです。で、ところが、当時の立法主義的なユダヤ人たちは、立法のゆえに自分は正しいと自負していたので、なかなか悔い改めの心を持つことができなかった。で、五節にはですよ、あなたは、かたくなな心で心を悔い改めようとせず、神の怒りを自分のために蓄えています。この怒りは、神が正しい裁きを行われる怒りの日に現れるでしょう。ここに、かたくなということが言われています。で、旧約においても、イスラエルの民は、しばしばかたくなな民というふうに言われているわけですね。これは神の戒めに素直に従わない不信仰な態度であります。で、例えばイスラエルの民はあのモーセに導かれてアラノの40年の旅をしたわけですけれども、その途上で何度も不信仰に陥ったわけですね。エジプトの地で奴隷状態であったイスラエルを解放してくださったその神の導きというものを忘れて、いろんな場面に遭遇して不平不満を述べたわけですね。あるいはつぶやいた、そういう歴史をこう繰り返してきたわけです。また預言者たちは神から託された言葉を人々に語ったわけですけれども、民の固くなさのゆえに、その言葉のほとんどが聞かれることはなかったわけです。今むしろ拒否され続けたわけですね。で、そして預言者たちを迫害するということもよくあった。そういうことが旧約の中に記されております。今日のところにある神の怒りを自分のために蓄えていますというのは、そのようにかたくなであり続けたイスラエルの民の歴史を指していると、こう言ってもいいだろうと思います。で、6節に 神はおのおのの行いに従ってお報いになりますとあります。でこれはまあパウロのいわゆる信仰義人とその矛盾するのではないか、そう思われるかもしれません。前回もその信仰義人ということについて少し触れたわけですけれども、人はその神を信ずる信仰によって義とされるのだという、まあ、そういう、理解ですね。で、3章の28節では、人が義とされるのは律法の行いによるのではなく、信仰によると考えるからですというふうにも語られています。でしかし今日の箇所ではこの6節では神はおのおのの行いに従ってお報いになりますというふうにあるわけですから、まあ、これは一見すると、まあ、矛盾しているようにも思うんです、思えるわけですね。良い行いをした者は救われるけれども悪い行いをした者は救われないというふうにこう捉えられがちになるわけです。でしかしパウロのその信仰義人っていうのはそれはまあ信仰かそれとも行いかそういうこう二者択一ではないわけです。そうではなくて私たち人間の存在は神の愛のもとにあるということであるわけです。これはそのことを本当にこう心から信じるということでもありますし、またその愛に応えて具体的な技をなすということであるわけです。決して信仰さえあれば行いはどうでもいいのだというふうなことを言っているわけでもないわけです。当時の教会においてもこのパウロの信仰義人っていうものを間違って解釈をし、信仰があれば行いはどうでもいいんだと理解して非常にこう怠惰な生活をしていた人たちが実際にいたというふうに言われています。で、しかしパウロはそういうことを言ったわけではないんですね。で、そういうこう誤った理解に対して、まあ、ヤコブの手紙は、まあ、こういうふうに述べております。ヤコブの手紙の2章の14節から17節のところですけど、新約の423ページです。423ページのヤコブの手紙2章の14節からのところ。私の兄弟たち、自分は信仰を持っているという者がいても、行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか。そのような信仰が彼を救うことができるでしょうか。もし兄弟あるいは姉妹が着るものもなく、その日の食べ物にも事欠いているとき、あなた方の誰かが彼らに安心していきなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさい、というだけで体に必要なものを何一つ与えないなら何の役に立つでしょう。信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら信仰はそれだけで死んだものですというふうに記されております。本当に信仰があるならばそれなりの行いが伴うのだということであります。いや伴わなければならないんだと。でしかしこれはユダヤ教のいわゆる律法主義とは異なるわけです。ユダヤ教の場合は律法を行うことによって救われるという考え方です。でそこにおいては人間の功績がものを言うわけですね。自分の力によって救いを獲得することができると考えるところに問題があるわけです。それは極めて傲慢であります。で、ここでパウロが言っていることは、 善を行うことによって救われるということではなくて、まず神の恵みと憐れみによって私たち人間は神の救いに入れられるのだ。だからまずその神の恵みを信じることが大事なんだ。で、そこには自分の罪を認めて悔い改めるということが含まれるわけですね。この自分の罪が許されている、生かされている、その喜びとして、その応答として良き行いへとこう導かれていく、そういうことが大事だというわけです。神の恵みに応えて、それぞれにできること、なしうること、ふさわしい行いへと促され、導かれていくのが本当の信仰だと、そういう、こう順序が大事であるということを、まあ、パウロは述べていると思うんですね。そして7節から8節のところで、すなわち忍耐強く善を行い、栄光と誉れと不滅のものを求める者には永遠の命をお与えになり、反抗心に駆られ真理ではなく不義に従う者には怒りと憤りをお示しになりますとあります。ここにいわば2種類の人たちが言われているわけですね。一方は栄光と誉れと不滅のものを求める者、もう一方は真理ではなく不義に従う者。前者は神の憐れみと恵みを素直に信じてそれに応えようとする人であります。そして後者は神を信じないで自分の欲に従って生きている人のことです。そして前者に与えられるものは永遠の命であり、後者に与えられるのは神の怒りと憤りである。そういうことがここに示されております。そして10節には、すべて善を行う者にはユダヤ人はもとよりギリシア人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神の愛に応えて生きようとする者には栄光と誉れと平和が与えられる。これが聖書が私たちに約束している事柄であります。栄光と誉れと平和が与えられる、それは幸いなことであり、本当に大いなる祝福ではないでしょうか。そうした祝福に預かることが許されている。私たちはへりくだった悔い改めの心を持ってですね、この幸い、また祝福に預かるものとなっていきたいものだと思います。